それでは、時間が参りましたので、今から、今日は昇天者記念礼拝ということで、始めていきたいと思います。お手伝い方はご起立ください。前奏のうちに心を静める時間を持ちたいと思います。主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に混ざって大いなる王である。それでは、3A の60番、雨と届いてを賛美いたします。主の祈りをお祈りしたいと思います。主の祈りは、新聖歌の後の方の、828ページに記載が、6ページに記載がありますので、そちらをご参照ください。主の祈り。
天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになればない。
アーメン。司会者が一言を言わせていただきます。天の父なる神様、今朝こうしてあなたの前に集い、共に礼拝できるこの時を感謝いたします。今日は、昇天者記念礼拝ということで、先に信仰の歩みを全うされた方々を、ことを覚えて感謝しつつ、また自らの歩みも振り返る時となればと願っております。どうぞこの礼拝の時を豊かな時間としてくださり、あなたからの恵みに許されたものでありますようにお願いいたします。今日もこのところに使わせてくださった井倉先生を感謝いたします。では先生の口火を通して あなたの言葉が余すところなく述べ伝えられていくことをお願いいたします。我々の耳を開いてくださり、御言葉をよく心に留めができますように導いてください。体調を悪くされたり、高齢のために、その事情のためにこの待ち遠れない方の上に今日もあなたの慰めと支えがありますようにお願いいたします。またオンラインで礼拝を守っている方の上にも共にあなたの共に礼拝をおされできますように導いてください。この時を、全てお願いいたします。心があなたに向けられていきますことをお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
お座りください。では、新生歌の202番一度死にし我を思うを賛美したいと思います。
Thank you.
信仰告白をいたしたいと思います。使徒信条の箇所を、共に告白いたします。同じく826ページに記載がありますので、そちらもご参照ください。使徒信条。
我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により天に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより足りて生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我らは聖霊を信ず、聖なる功労の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。
アーメン。ではですね、ただいまから昇天者のことを覚えての時間となります。まずですね、会員主事の川兄弟に、教会の、岸和田教会の墓地に刻印された方々の名前を読み上げていただいて、でその後に、お祈りの時間を持ちたいと思います。ではよろしくお願いいたします。
それでは、教会墓地昇天者刻印名簿より敬詩省略でお読みいたします。藤木和美、琴向なし、野村純一、上坂義郎、田中正美、石丸直、琴向虎一、石丸はじめ、南条国次、布秀子、上岡富子、坂口義雄、田辺道子、松山幸三、亀井清、野村康、片岡末広、石丸時広、吉川定、木下光雄、越智秀明、村瀬秀之、木下道子、上坂梅、吉村和子、川脇富子、大野文子、田辺孫一、琴吹越、鈴木真一、藤木智子、石貝節、北川津也、南条光子、金瀬京子、今村秀夫、酒井啓二、鈴木一同、北川隆雄、岩佐末子、南條真理子、北野博、石丸松子、今村幸子、大野博一、鈴木美代子、岩佐裕二、中本英子、田辺輝、上岡博晴、原翔太、星川富子、 植木のみね。以上53名です。それでは先生の方にお話していただきます。
53名の皆さんの名前をお聞きしながら、あの人ももう天国にいらっしゃるんだ、あの人もかというふうに、心思いを新たにさせられました。それぞれ皆さんはこの教会の墓地に納骨されていなくても、いろんなところで大切な人を記念の心で今日ここにいらっしゃると思います。お一人お一人がそれぞれ大切な人のことを心に覚えながら、しばらく黙祷の時を待ちましょうか。そして、続いて祈らせていただきます。しばらく人生分かち合うことのできた感謝を、また今主に迎えられていることの喜びを味わいながら時を過ごしましょう。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。私たちを作り、それぞれに地上の生活の歩みをお許しくださり、あなたのご支配のもとにその歩みを全うして、人の子よ帰れという招きの中で、今あなたの御前に迎えられた人々の名前をお聞きしながら、主の憐れみとご支配を今一度覚えたことでございます。天のお父様、私たちに良き人をお与えくださり、この人生を共に歩むことの幸いをお与えくださり、ありがとうございました。お一人お一人が共に歩んでくれたので、私たちは支え合うことの大切さ、痛みを分け合うことの喜び、また信仰の歩みを全うすることの励ましを得ることができました。そして今ここにいます。私たちもまたこの地上の生涯が許されている間、先に天にお送りした人々がかつて私たちにしてくれたように、励ましてとなることができますように、また痛みを分け合う支えとなることができますように、そして何よりも信仰を持ってその人生を全うすることの大切さを味わうものとなることができますように。しかし主よ、あなたがいてくださることのゆえに本当にありがとうございます。イエス・キリストを通して罪の許しを与えられ、永遠の命の望みに 生きることができるように、そして死を前にしてもあなたにお委ねすることの幸いを味わうことができましたから、ありがとうございます。この地上の歩みの中では信仰の確認をすることができなかった家族もいます。しかしそのような方々も今はあなたのご支配の中にあることを信じて見てにお委ねします。一人の人も滅びることを願わないあなたが、私たちの思いの中にある一人一人を良しとされる方法をもってお迎えくださり、憐れみの中に収めてくださいますように。また今日心新たに共に歩んだ人々を思い出したことを機会として、自らの歩みを顧み、良き歩みをもって互いに励まし合い、また年を経た者一人一人は自分の歩みが後に続く若い人たちへの励ましとなり、お手本となっていくことができる、そのような人生を全うさせてくださいますよ。そのためにこの岸和田北聖書教会を用いてくださり、さらに多くの人々に永遠の命の望みのあることを伝えていくことができるように助けてください。尊い救い主の名によって、お一人お一人の思い祈りを合わせて御前にお捧げいたします。アーメン。
それではですね、ここで、星川明美姉妹に、証しの時を、お願いしたいと思います。ではよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。本日昇天記念礼拝でこのように母を偲んでお証しのできる恵みを感謝いたします。母が天国へ旅立ってちょうど1年が過ぎたところですが、皆様、教会の皆様方にはこの場を借りてもう一度心からの感謝とお礼を申し上げたいと思います。母との最後の10ヶ月の間、私たち家族は皆様のお祈りと励ましに支えられて過ごすことができました。本当にありがとうございました。母を思うとき、私が一番感謝したいことは母を通して神様に出会ったことです。信仰という贈り物が私の最も大切な宝物となりました。母は私にとってベストフレンドであり、人生のパートナーであり、またカウンセラーのような存在でした。いつも私の話を否定も肯定もせずに、ただ静かに傾聴してくれました。そんな母に私は何でも話すことができました。泣く者と共に泣き、笑う者と共に笑ってくれる母の愛は特別なものでした。私が高校生の頃、家族で母だけがイエス様を信じる信仰を持っていました。ご近所に住んでおられる神坂さん宅での家庭集会や教会に出かけては嬉しそうに帰ってきました。何がそんなに楽しいのだろうと思ったものです。私は母が聖書を開いて静かに寝室で祈っている姿をよく見かけました。また家では賛美歌もよく口ずさんでいました。その頃の私は聖書や教会に対しては興味本位だけの生意気な高校生でしたので、母のように信仰を持つなんて思ってもみませんでした。しかしそれから6年後、母が22歳の時に私が22歳の時に 母と一緒にこの教会で洗礼を受けることになったのです。母が私のために日夜祈ってくれていたのです。母の好きな賛美歌の歌詞に、母は涙乾く間なく祈ると知らずやとありますが、この歌詞に触れると母を思い出し、今でも何か込み上げてくるものがあります。私は母に心臓の病があることを医師から告げられたのは今から11年前のことでした。なので心臓に負担のないように気をつけてはいましたが、2018年12月17日に脳梗塞を発症して、母は救急車で病院に運ばれました。手術によって一命を取り留めましたが、体の右半分が麻痺し言葉が話せなくなっていました。けれどもその時は命が守られたことに感謝の気持ちでいっぱいでした。その後の母の入院生活で、私は様々な感情や心の葛藤、苦渋の決断を強いられることはその時は知る由もありませんでした。けれども私が弱い時にこそ神様が共にいてくださり、あらゆる場面で聖霊様の助けがあったことを体験させていただきました。その中のいくつかのことを分かちしたいと思います。母が倒れて次の日、早速父と兄の3人で母の面会に行きました。母は意識が朦朧としており、声をかけても反応がないので、耳元で携帯から流れる賛美歌を聞かせ続けました。これは母が元気だった頃から病の床についた時には必ず賛美歌を流すからねと約束していたことでした。それから1週間後の12月24日クリスマスイブの当日、私はどうしてもキャロリングに来てもらえないかなと栗原先生に相談しようと思い巡らしていた時、あるスーパーに立ち寄ったところ、駐車場で先生の奥様にばったりと出会ったのです。え、こんなところで？と神様の導きに小躍りしました。それは偶然ではなく、私の願いを察して神様が出会わせてくださったのだと思いました。その夜、我が家に来てくださったキャロリングの歌声を携帯に収め、クリスマスの夕方に母に聞かせてあげることができました。お母さん、今日はイエス様がお生まれになったクリスマスよ、おめでとうと声をかけました。ささやかなクリスマスを病院でお祝いできたのでした。神様の憐れみに心から感謝しました。それからある日のこと、鼻から喉にかけて通してあるチューブを母は外してほしいと言わんばかりにおえつして私に訴えました。私はとても心が痛みました。そのチューブは栄養を取るためのもので外すことができなかったからです。私は母の苦しむ様子に涙があふれそうになり、その場を離れて休憩所に行きました。するとすぐ近くのテーブルで熱心にイエス様の話をしている声が聞こえました。その婦人はお見舞いに来られた人たちに福音を伝えておられたのです。そして私に、慈しみ深きの賛美歌が大好きで病院でいつも歌っているのよと言われたのです。それは母の大好きな賛美歌でもありました。まるで話すことのできない母が私にその人を通して語ったような気がしました。なぜか急に元気が出てきました。その時、神様は目には見えないけれどあらゆる方法で私を励まし続けてくださっていると確信しました。心がくじけそうになったその時に、見ず知らずのクリスチャンの婦人を通して私たちの助け主である聖霊様が、大丈夫だよ、私があなたと共にいるのだからと慰めてくださったように思いました。救急病院でリハビリなどを行いながら40日が過ぎた頃に、母は次の病院に移りました。平成病院に移ってからも何度も試練困難が続きました。転院した次の日に、母は2回もチューブを手で抜いてしまい、挙句の果てに2日後誤嚥性肺炎を起こしました。その頃インフルエンザが流行してきたので1週間の面会謝絶になりました。その1週間は私にとっては試練の1週間でした。母が持ちこたえるだろうかと心配で、自分の無力さを感じました。 神様に委ねるしかないと知りつつ、最後に母に会えなかったらと思うと胸が張り裂けそうになっていました。その時にもひょっこり栗原先生が訪問してくださり、すぐに祈ってくださいました。先生は最初から最後まで必ず助けを必要とした時に不思議なほどに現れて祈ってくださいました。どれほど心強かったことでしょう。母に会えないその一週間を通して、私は神様により頼むこと、信頼し続けることを学ばせてもらったように思います。祈っているうちに心が平安に満たされていました。神様はその後何度も母に迫る危機を乗り越えさせてくださいました。最も辛い苦渋の決断は胃ろうを作らなくてはならないことでした。母にこのような手術をさせることに抵抗があったのですが、栄養が取れないまま自然死することを見過ごすこともできませんでした。なぜならその頃母は私の話にうなずくことで意思表示をし始めていたのです。母の立場で考えると、静かに眠らせてほしいと願っていたかもしれません。どうしたらいいのか悩みに悩み、心に葛藤がありました。するとちょうどその時に修法を届けに来てくださった教会の婦人が、私の決断を後押ししてくれる言葉をくださったのです。あなたのお母さんならどのような決断をしても分かってくださるわと。あれほど悩んでいたのにストンと腑に落ちました。さまざまな試練困難がありましたが、神様はずっと母と私たち家族と共に歩んでくださっていました。いろいろな人を使わしては私たちを支え勇気づけてくださるのでした。それはいつも心くじけそうな時でした。大好きなフットプリント、足跡という詩がありますが、神様は何度私たちを抱きかかえて歩んでくださっていたことか、ただただ神様の御業に驚くばかりでした。そして祈りつつ待ちわびていた母の退院が決まり、母は5ヶ月ぶりで我が家に帰ってきました。私は嬉しくて嬉しくて、辛かった入院生活のことはすっかり忘れました。初めて経験する在宅ケアはとても用事が多く、一日が24時間しかないこと、それだけが残念でなりませんでしたが、母のお世話ができるチャンスをもらえたことがこの上ない喜びでした。母は私の話すことはほとんど理解してくれるようになりました。片言ではありましたが、大丈夫とか、それでいいなどの言葉を発するようにもなりました。くすっと笑う時もありました。もうそれだけで私は幸せでした。入院中には見ることのなかったいろんな表情を見せてくれたからです。5月21日に退院してきた時、母は一言、悲しいとはっきりした口調で私に言ったのです。せっかく家に戻ったのに自分の身に起きたことを悲しむ母の正直な気持ちだったと思います。でもそれから8月になって、お母さん、家に戻ってきてくれてありがとう、お世話させてくれてありがとうね、これからも心地よい環境を作るから100歳までずっと一緒にね、と言うと大きくうなずいてくれたのです。心から、ああよかったと思えた瞬間でした。10月21日、母は10ヶ月の道のりを終えて95歳で天に召されました。私は母に心臓の病気があるので、召される時はあっという間に天国に行くだろうと思っていましたが、母との最後の10ヶ月は神様からの私たち家族へのプレゼントだったように思うのです。そして残された私たちを思う母の愛がもたらしてくれた時間であったような気もするのです。98歳であった父も私も10ヶ月の間一度も体調を崩すこともなく強められていたのは、ひとえに神の恵みであり、皆様方のお祈りのおかげだったと心から感謝しています。最後にイザヤ書41章10節とコリント人への第一の手紙13章13節の御言葉を読んで終わりたいと思います。恐れるな、私はあなたと共におる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、 私の義の右の手であなたを守る。このようにいつまでも残るものは信仰、希望、愛です。その中で一番優れているのは愛です。長くなりましたがありがとうございました。
信仰の歩みを全うされた方々のことを覚えて、また、星川姉妹の歩みを、お聞きできて、とてもありがとうございます。私も、その歩みに、習ってですね、歩んできたらいいかなというふうに思いました。ありがとうございました。では、今月の歌を、賛美して、ぬくどまの時に移りたいと思います。474番です。 詩編の90編10節から12節までです。旧約聖書の1030ページ、2017年版ですけども1030ページにあります。それでは、詩編90編の節からお読みいたします。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは老苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。誰が身怒りの力を、あなたの激しい怒りの力を知っていることでしょう。ふさわしい恐れを持つほどに。どうか教えてください。自分の日を数えることを。そうして私たちに知恵の心を得させてください。それでは、天国への備えと寄り添いと題して三倉先生にメッセージをしていただきます。
いいお話ありがとうございました。本当に私もお母さんが教会に来始めた頃ご一緒させていただいていましたので、ああそういう具合に召されたのかっていうことを今伺って、大変だったけれど主の幸いを経験なさったんだなということで、嬉しく思いました。でも一人一人その人生の仕上げの仕方っていうのは違いますよね。橋川さんにとってはベストの方法ベストのありようだったと思いますし、また昨日原さんのところの記念会があったということを聞いていますが、原さんのところでの死を迎えるということは全く違ったことでしょうし、実は昨日田辺聖書教会の中村先生の奥様の葬儀がありました。急性心不全で本当に、あっという間に、召されたということでした。じゃあどれが一番いいのかわからないですよね。それぞれのありようの中に神様が最善を与えてくださるということを今あげみさんの証を聞きながら、それを最善として喜ぶことができるということは幸いだと思います。中村先生が昨日葬儀の中でご自分で詩式をなさったんですが、倒れてもうあとこのコミュニケーションが取れなくなってしまったけれども、今思い返すとその前に倒れた後奥様が一日を終えて夜休む前には、今日先生の方が先に奥様の方が先に床に疲れる時には先生のところへ来られて、これから休ませていただきます、今日も一日ありがとうっていうふうに挨拶をして、床に疲れたそうです。先生はその時、彼女はいつもその時にあとはよろしくって言ってたんだと思う、そういうふうにおっしゃっていました。で、私たちの人生の仕上げ方っていうのはみんな違います。でも共通していることは皆その時を迎えるっていうことですよね。だから人生の仕上げ、本当にこの私たちが天国へ行くための備えを十分するということは誰にとっても大切なことだと思います。先ほど読んでいただきました、詩編の90編 これはこの意味をご一緒に考えてまいりたいと思うんですが、この詩編は90編の最初のところに神の人モーセの祈りという表題が付けられています。モーセは皆さんご存知の通り、出エジプトでイスラエルの民を率いて100万以上にも上るところの民を率いて紅海を割って民を救出し、本当に華々しい生涯を送った神の人であったわけです。彼は40歳、本当だったら奴隷の子として生まれて殺されるはずだったのが、不思議なことに王女の息子として育てられて、40歳で自分の同胞ユダヤ人を救おうという、奴隷の生活をしていたユダヤ人を救おうとして、立ち上がって失敗をして、そしてあと40年間アラノでいろいろなこの羊を飼うような生活をして、80歳になった時にもう一度神様からお声をかけられて、リーダーとして立ち上がる。80歳私の年なんですね。だから私もういつも牧師になった時は30歳だったんです。わ、イエス様と同じ年で、今度岸和田が帰ってきて、今今度反乱に行った時は80歳、区切りがいいなとこう思っているわけですけれども、モーセはその80歳からなんと40年間イスラエルの民を荒野でこの導くっていうふうな大変なところを通って、そしてようやく120歳になった時に今のヨルダンですよね、視界の東側、本当に視界からゴーッと そそり立つような地に、ネボ山ピスガって言われている山があります。そこまでイスラエルの民を引いてきたわけです。でもうそのネボ山から、私たちがネボ山へ登った時にはガスがかかっていて、この約束の地が見晴らすっていうようなところはできませんでしたけれども、あ、ここにモーセが立って下を見たんだなと思って非常に感動したのを覚えていますけれども、その山の頂からこの乳と蜜の流れる地を見下ろして、いよいよここまで来た、これからその約束の地に民と一緒に入るんだと言われていた時に、神様はこのモーセに、彼の目はまだかすまず気力も衰えなかったと聖書にありますけれども、神様はもう良いとこおっしゃったんですね。でもモーセはこのあえて、なんとか民と共に約束の地に入りたいということを神様に言ったところ、二度ともうそれを繰り返すな、もうお前の仕事は終わったというふうにおっしゃったわけです。その時のことがここで歌われているんだと思います。年は120歳でしたから、モーセの名前が付けられた詩ではありますけれども、モーセ自身ではなくて、これはモーセのことを忍びながらイスラエルの民がこの捕囚の地で、悩みの中で歌った歌だろうというふうに言われています。その時、歌った歌もう一度読んでみますと、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどはロークと災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。誰が御怒りの力を、あなたの激しい怒りの力を知っているでしょう。ふさわしい恐れを持つほどに、どうか教えてください。自分の日を数えることを、そうして私たちに知恵の心を得させてください。これは70歳80歳になった時に、あと何年生きるか、時間が残っているかということを計算して上手に生きることを教えてくださいと言ってるのではなくて、120歳になってなお目はかすまず気力も衰えないモーセに、もう良いとこう言われた。その時このモーセはその場で 自分の生涯を閉じることになったんですが、いつ私たちがモーセが神様からもう良いと言われたように、私たちの人生をもう良いと言われた時に、いつでもその生涯をまとめて感謝を持って仕上げることができる、そのような知恵を持つ心を与えてくださいという意味だというふうに、この考えることができると思います。ですから私たちがこの天国に入る備えというのは、自分に残された日にちが何日あるかということを数えながら自分の生活を作っていくというのではなくて、むしろいつ私たちの人生を仕上げる時が来たとしても準備ができている、そのような生き方を私たちはするようにということがここで教えられ、また私たちがそういう準備が整うことがこの天国への備えだということができると思います。じゃあその備えをどうしたらできるのか、まあ、ここにいらっしゃる方は私ももう大丈夫ですおっしゃる方がおられると思いますよね。もう神様を信じておられるならじゃあ大丈夫ですかって言うと、いや私はちょっとっていう方もいらっしゃるかもしれません。私は洗礼式の時の指紋のことを考えると、もう今でも冷や汗が出ますけれども、洗礼式の時に指紋会がありました。パフ先生と佐伯先生と横谷先生、岸和田聖書協会の初代の先生方の前で一人ずつ呼ばれて、そこで指紋を受けました。で、何聞かれるのか怖くて、7人一緒に洗礼を受けたんですが、先に聞いたのに、おい何聞かれた、傾向と対策を教えろよなんて言って、我々この高校生がたくさん一緒に受けたので話しました。だその時、あなたはイエス・キリストを信じていますかって聞かれた。当たり前ですよね、聖書洗礼受けるんですから。で私はその時ドキドキしたんですね。だ言って、その通り聞かれました。あなたはイエス・キリストをあなたの救い主として信じていますか。答えは分かってるわけで、はい、そうです、はい、信じています。でも、はい、信じていますってなんかこうドキドキして言えなかったんです。はい、そのつもりです。じゃあ、あなたの罪は許されてますね。そのはずです。今日、もし亡くなって死ぬことがあったら天国へ行きますか？死んでみなければ分かりませんが、なんか本当に信仰を持ってるんだけれども、はっきりしなかったんですよね。そういう方、あるいは中にいらっしゃるかもしれません。じゃあどういうふうにしたら天国へ行く備えができたと言えるのか、そのことを考えると、私は一人の人をいつも思い出すんです。ハワイにいました時に、ジョージア州のアトランタっていうところの教会で、集会があるから来てくださいって言われてお話に行ったことがありました。そこへちょうどそこの牧師の武田先生という方の友達の信田さんという方が訪ねてきてらっしゃったんです。でそこでこのキャンプをしたんですけれども、キャンプで彼が証しをしてくれました。彼は東京で浪人生活をしていたある夜、予備校から帰りしたらもう疲れて、もうヘトヘトで気力もないまま家でブラブラこう歩いてた時に、素晴らしいお話があるから聞いていったらいかがですかってこう言われて、何もすることがないからじゃあ寄っていくかと思ってブラッと入ったら、キリスト教の伝道集会だったっていうんですね。でそこで話を、聖書の話を初めて聞いたんです。でその時語られたのがこういう言葉だった。あなたは知らなくても、あなたは神様によって作られて愛されています。そしてそれを土台にして生きるなら、あなたの人生は変わります。そう聞いたんです、初めて。いや、そんなこと初めてだとこう思いました。で彼はその話を聞きながら、もう他の話はもう頭の上凍りていくみたいで、私が知らなくても私は神によって作られ、神に愛されている、この私が神によって作られて神に愛されている、 そのことがなんかこう頭から離れなかった。で、集会が終わった時にも、あなたは神によって作られ、神から愛されている、そのことがなんかこう自分の心の中でエコーしておらなかったんです。わあ、自分が神様によって作られて、自分も神様によって愛されてるんだって思うと、なんだか嬉しくて嬉しくて、その日この自分の下宿に帰って、下宿の友達の汚い靴を下駄箱からみんな出してピカピカに磨いたっていうんですよね。なんでそんなことしたのかわからなかったけれども、そのまま寝てしまうのはなんかこうできなくて、なんかしたいと思ってやったっていうんです。で、それから彼の人生は変わったというんですよね。その時彼はこういうふうに言いました。それから僕の人生は変わりました。浪人生活も学生生活も、それ以降私の人生は変わったんです。僕の人生からイエス・キリストを取ってしまうと、僕の人生はゼロです。そういうふうに言いました。そのぐらいイエス様が自分の人生をしっかり捉えてくれたというわけです。で、それが彼のここで言う、私たちの人生は70年健やかであっても80年、しかも誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去って飛び去ってしまいます。でも自分の日を正しく数えて、そして知恵の心を持つということを、彼は神様に作られて神様に愛されてるっていうことを人生の土台に置いたときに、彼の生き方が変わったんですよね。彼は天国へ行きますか聞かれたら、もちろんです、答えることができたでしょうし、彼はその後こう言いました。もし神様が同じ人生をもう一度あげると言ったら、私は本当に感謝してそれを受けたい。自分はこの同じような青春を過ごしたい。そして学校の先生になりたい。彼女と出会って同じ奥さんと結婚したい。同じようにがんにかかりたい。そして自分の人生仕上げたい。奥さんもいたわけですが、奥さんそれ聞きながらニコニコしていました。いいですよね。なんでそんなことが言えましたか。自分の一日一日を本当に愛おしく丁寧に生きてきたから、この生き方もう一回やってみたい、そう言えたんですよね。今度生きるときはもう違う嫁さんもろて、そんなこと考えなかったけどこの人と一緒にこの人生をもう一度繰り返したいと思うほど、彼は丁寧に人生生きたわけです。知恵の心を持つということはそういうことだと思いますね。委ねられている今日の一日を本当に大切に生きること、そしてその土台はなぜなら、私は神様に作られて今も神様に愛されている、じゃあどうするか、がんにかかってもこのように生きていく。彼はそういう、それを土台に自分の人生を築いたからです。いかがでしょうかね。私たちは今のあなたの今日は神様に愛されてるから選んでる今日ですか。あなたが今日今計画していることは神様に作られ愛されているから作っている計画ですか。そこから離れてあなたの計画だけが動いている、あなただけが頑張ってるんじゃないです。神様に愛されてるからこの計画を立てている、神様に作られたからこの人生生きている。神様を土台にするとき、私たちは天国への準備ができていくわけですよね。もう一度そのことをはっきりしたいと思います。そしてそれがはっきりしたら、いろいろな人が死に向かう時の寄り添い方が変わってきます。 まあ、私たちがそういうようなことはないかもしれませんけれども、もしあったらですね、例えば病院で入院している人のところをお見舞いに行くということはありますよね。どんなふうなお見舞いをなさいますか。まあ、牧師ですからそういうところへ行く機会が皆さんよりは多いかもしれません。じゃあそれまで行って一生懸命じゃあ祈りましょうと言って祈りました。そして帰ってきたんですが、ある時気がついたんです。ああ祈るのは祈るけれども、そうや、祈る前に一言聞こう。でそれからは私はこれから祈るんだけれども、何か祈ってほしいことありますかと聞くようになりました。でそれは本当に良かったと思います。誰でも自分の死を意識するようになった時に気になることっていうのはある人は持ちますよね。だからやたら祈るんではなくて、その一番気になっていることを祈って差し上げるということは大切なことだと思います。でもそういうふうにして、祈る、でもクリスチャンの人のところに行って何か祈ってほしいことありますか。いや先生もう何にもないわ、もう神様が待ってくれてるからそこへ行くし、残していくのは神様が面倒を見てくれるからもう大丈夫なんです。あとは主がいい時に一番いいようにしてくださるのを今は待ってるだけです。感謝してくださいっていうのが大概のクリスチャンたちの祈りのリクエストですよね。そうでない時はどうですか。もうじき正月や、正月には孫帰ってくるから頑張ろうか、もうじき桜の花が咲くから花見に一緒に行こうな、もう孫の顔も見ることはないやろ、桜の花なんて絶対もう見られない、もうありえないようなことを言いながらでも励まして、そして廊下に出て涙を流すっていうのがいわゆる天国への備えができていない時の寄り添い方ですよね。そういうことをなさった経験があるんじゃないですか。何にももうどうしたらいいかわからんけれども、とにかくもうこうしか言いようがない。でもそうじゃないんですよね。もし私たちが天国への備えができていたら寄り添い方が変わります。マキキにいた時にフランクとオードリーという白人の夫婦がいました。軍人さんでリタイアをしたらハワイで住みたいという願い通り、彼らはリタイアをしてハワイで住んで、白人の夫婦でしたのに日本人の多いマキキ教会が気に入って、そして、お年寄りのプログラムの望みの会というプログラムの送迎係、送り迎えを買って出てやってくれました。しばらく見えなかったのでどうしたのってこう聞くと、がんだった、でももう大丈夫、退院して、来ましたからということで、送迎の担当を再開していました。ところが数年した時に、再入院をして、いよいよ悪くなって自宅へ帰りたい、でホスピスのホームケアというのがあるんですよね。日本でも、在宅緩和ケアというのが最近行われるようになってきました。ハワイは1週間に1回、この看護師さんが来てくれて1週間のいろんなこうメニューを教えてくれる、こういうふうにしたら。でもその時ハワイでは、もう日本はそうないだろうと思うんですが、ハワイは怖いですよね。例えば私が癌で家で在宅ケアを受けるようになったら、安子は注射の打ち方をお医者さんから教えてもらって、あんたがやるんやでしっかりしやって言って注射の打ち方まで教えてもらって、家族がお世話をするんですね。でまあそのオードリーはプランクの注射をしながらこうやってたんですけれども、ある時も本当に元気のない顔で来ました。でどうしたのって言うと、辛い、もう世話するのがもう辛くてしょうがないって言ったんですね。だそれ聞きながら、看護師のこの看護婦長をしてたような人がそれ聞きながら、あなたそのことをご主人と 話するのよ。でも自分が辛いっていうことを主人に話なんてできない。あんたたち二人ともクリスチャンでしょ、そして夫婦でしょ、一番言いたいことを言うのが一番大事なのよ。で彼女はそうかと思ってその晩話したそうです。あなたに出会って本当によかった、そして結婚できて念願通りリタイアした後このようにハワイに来ることができて本当に嬉しかった、ありがとう。でもそのあなたがもうじき行ってしまうというのは辛い。そう言ってご主人とその晩抱き合って泣いたって言うんですよね。でもその明くる日彼女は元気になって教会に来ました。一番言いたいことを伝えることができた、一番夫婦で触れ合いたいところに触れ合うことができた、はあ、もうこれで私の気持ちが届いた、彼女の彼の気持ちも分かったということで彼女はほっとして元気になったんですね。でしばらくはやってたんですけれどもまた彼女の顔色が悪くなったんですね。で友達が訪ねました。どうしたの？もう辛すぎる、苦しむ彼女、彼を見るのはもう辛い、だんだんだんだん進行してきてそういう状態になってきたんですね。すると、友達は彼女にオードリーに、あんたはどうなの、大丈夫って聞いた。私はもう大丈夫、じゃあそのことも主人に、このフランクに話してあげなさい。で分かった、彼女はその日家に帰って話をしました。フランク本当に頑張ってくれてありがとう、私はもう大丈夫だから、あなたはもう頑張らなくていいよ、もうあなたの苦しむあなたを見るのが辛いからもう行ってもいいよ。彼女はもう行ってもいいって言えたんですね。そしてその朝彼は寝されていったんです。寄り添い方っていうのは準備ができているのとできていないのとでは全く違いますね。私たちは神様の愛に迎えられた時に主が最善をしてくださることを知っています。互いにどこへ行くかということのゴールも知っています。何もわからないで葬儀で誰それ君天国でまた会おう、信じていなくてもそう言わずに折れないほど死というのは厳しいんですよね。でも私たちは気休めに言ってるんではないわけです。イエス・キリストによって罪が許されて天国へ行きますか、死んでみなければ分かりませんじゃないんですよね。私たちは分かっているんです。主の御前に共に立つことができる、先に一歩先に行くけれども私も必ず後から行くことができる、そのような準備ができたものの寄り添い方は変わります。そして共に主をあらめることができるわけです。いかがでしょう、私たちは天国への備えはできていますか。本当にできているからこそ寄り添える寄り添い方をちゃんと心得ていて、私たちの人生その最後の仕上げの時に他の人に見られないような仕上げ方をすることを通して力強い慰めに満ちた証ができるようにと願っています。感謝し祈りましょう。天のお父様、私たちのために永遠の命の望みを与えるために御子が苦しんでくださいました。私たちの望みが確かであることを証しするためにイエス様は死からよみがえってくださいました。先に天に送った人たちを今思い出してよかったねということができることを感謝します。そして今自分の人生の仕上げ、モーセではありませんけれども、もういよいよここまででいいと言われたときに、 はいと申し上げることのできる備えを一人一人することができて、良い人生を仕上げることができるように、そんな生き方ができることを多くの人に見せて話して知っていただいて、主の幸い、主にある幸いを証しすることができるように助けてください。尊い救い主の名によって祈ります。アーメン。
では、賛美をいたします。513番悩み多き費用を賛美します。
また今日は昇天記念礼拝でした53人の方々のもとに召されましたけれども、あなたと共に人生を全うできたことを感謝いたします。また今日黒田先生のメッセージからたくさん学ぶこともできました。また一つは神様に作られ、そしてまた愛されて生きている、そしてまた土台にして生きているということも知ることもできました。そしてまた先に見されても死の御前に立つという、共に立つということも知ることができました。私たちが信仰の召された方たちのように証しして生きていくことができるようにしてください。今から献金をしますけれども、あなたの御用のために用いてください。お祈りをイエス様の名前によってお願いします。
アーメン。
仰ぎ声願わくば、我らの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と御霊なる神の親しい交わりとが、かつて主の前を歩んだ多くの私たちの愛する人々と共にあったように、今御前に立つ私たち一人一人と共に、またリモートで共に礼拝を捧げておられる兄弟姉妹お一人お一人の上に豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。
では、特別に、報告事項ある方いらっしゃいますか。
すいません、
はい、
州法の自州の奉仕者のところ法事のところなんですが、すいません、第5州の人と間違えて入ってますので、第1州の方にお願いしますので、よろしくお願いします。
はい、法事の当番とかすいません、
来週ですけれども、前から告知させていただいているように子ども祝礼拝があります。普段こうして来てくれている教会の子どもたちに加えて、以前、子羊会に来ていた子どもたちとか、バイブルカフェ家庭集会に来ている子どもたちも集うことになっています。ぜひ歓迎して、いただけたらと思います。そして、その後は合同分給で2階でパンとドンキ一緒にします。いつもちょっとおやつとか分給の後食べてるんですけど、今回はちょっとだけランクを上げてたんですが美味しいもの食べようかなと思っています。はい、それだけ。それと、書いてあるんですけど、ちょっと私の方から言わせ話させていただきます。子どもミニストリーの分給は11月以降、パンは2週目、ドンキーは1週目と4週目がお休みになりますので、お知らせください。
はい、ありがとうございます。ただ総会が受けておりまして、少年が総会を
五木のいとこです。私の奥さんのお兄さんの
金沢トマトを申します。
信仰の現場立ちの愛を残して担当というか向きを加えることをお願いします。あとですね、来週の本社とか教会ですね、覚えてください。それでは、牧師教会の祈りを共に、したいと思います。私もいただきたいのでここは教えていただきたいと思います。天の父様、感謝します。この教会の、歩みの中で、今信仰の歩みを待たれる方々のことを今日覚えました。この教会は今新しい、場所へと向かっている、中にあります。どうぞこのあなたが備えてくださっているこの教会の牧会者が、どうぞどうぞどうぞ伝われる方を迎えができますようにお願いいたします。そのために必要な準備ができるようにもお願いいたします。また同時に今目視がない状態で過ごしている私たちに、どうぞあなたからの言葉を持って、導きを持って語ってくださり、その時に学びることを十分学べるようにあなたが導いてください。感謝してイエス様の前によってお願いいたします。はい、それではですね、今日も分給の時をこれから向こうと申します。準備5分ぐらいからスタートできると思っています。分給に関する方は一旦ご室の方に集まってください。子たちは、2階の方で、はい。